2020年5月24日日曜日、無改宗礼拝を始めます。本日は、ヨハネによる福音書7章32から39節です。理解のために手前の31節から朗読いたします。新約聖書179ページをお開きください。拝読します。しかし、群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。ファリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように囁いているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることはない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシア人の間に離散しているユダヤ人のところへ行って、ギリシア人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。以上の箇所から、生きた水と題して説教させていただきます。こんにちは。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。毎回新型コロナウイルスのことばかりですが、神奈川県は緊急事態宣言の渦中にあります。やはり、礼拝の6月再開予定が立つのかどうか懸念され、祈るところであります。教会だけに限らず、ほとんどの職種がコロナの後のことが課題にされています。それは、すべてが元と同じように戻ることはないと言われているからです。現実的に多くの教会は、主である神への大切な礼拝が思わぬ形で妨げられています。まるでかつてのイスラエルの民が国を失ってバビロンへ捕囚されてしまった時のようだと思いました。無論礼拝が休止させられる原因は異なっていますが、イスラエルは周辺の強国から侵略された時、ソロモンが建てたイスラエル神殿は破壊されてしまったのです。イスラエル人が捕囚の身から解放されて帰ってくるまでの間、各自の信仰の拠り所がどこにあるのか、その危機を通して試されたのです。異国で偶像礼拝に走った人々もいました。その一方で、異国のキュロス王の寛容さに触れて、そこに働かれる神の御業を知らされる人々もいました。イスラエルの民は捕囚の身にあって、神の御手の業が大きくて広いことを知るに至りました。それにより、自分の民族だけの神だと思っていた内向きの信仰から脱して、外に向かうきっかけを与えられていくのです。その後、イスラエルの人々はどうなったでしょうか。彼らが望むように、元の通りにはなりません。 神殿は再建されますが、かつてのような壮麗さはなく、規模が縮小されたものでした。人々はこれを見て、かつての神殿はこのようにしょぼいものではなかったと言って泣きました。しかし、泣いてばかりもいられません。荒れた畑の整備から礼拝形式に至るまで、さまざまな手入れがなされます。その折、神様から問われるのは形だけの礼拝ではなく、真心から神を礼拝することでした。こうして人々は礼拝の原点に立ち戻されるのです。神は人々に憐れみを示し続けます。目に見える日常が変わってしまう大変な世の中を生き、心まで移ろいやすい人々に、誠の王が来られると予告し、希望を与えてくださいました。その王こそ、救い主、メシア、イエス・キリストのことであります。さて、本日の聖書箇所のつながりを理解するために、31節から朗読させていただきました。イエス様は、メシアを与える約束の上に来られた方です。また、その言葉には真理がありました。人々はイエス様のなさる御業の印に驚きました。この人こそメシアではないかと信じる人が続出します。キリストが登場する前の時代の幕が閉じ、キリストの後の時代の幕開けです。イエス様はユダヤ人の三大祭りの一つであるカリオ祭に半ばお忍びのように参加していました。ユダヤ人男性ならば、そのお祭りに参加することが定められています。このカリオ祭は収穫祭のような意味合いがあり、収穫を終える秋に8日間かけて行われます。また、イスラエルがあるパレスチナ地方では、秋に雨季が始まります。それらから、このお祭りは収穫に感謝しつつ、来たるべき時に豊かな雨を期待する性格を持ち合わせます。今日の場面は、37節によると、カリーヨ祭のクライマックス、盛り上がるところです。このカリーヨ祭が本日のイエス様のお話を説くヒントになってくると思います。カリーヨ祭は漢字で仮のいおりと書くように、小屋のようなものを作って臨みます。レビ記23章の終わりのあたりにその詳細が載っていますが、木の枝やナツメヤシの葉などで小屋を作り、そこで1週間を過ごします。野宿するための仮小屋やテントと同じようなものです。これを行う根拠は、主である神がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮居に住まわせたことを子孫が代々知るためであると聖書に転記されます。時代を積み重ねる中で、その儀式内容は変化してきていたようです。当初の農業的意味合いから宗教的意味合いへの緩やかな変換が見られるようです。現代のカリーヨ祭では、自宅のベランダや路上の端っこに白っぽい布のようなもので覆われたテントぐらいの大きさの箱型のものが至るところで見受けられます。その中で食事をしたりします。今では家族単位でカリーヨ祭が楽しまれるようです。いずれにしても イスラエルの人々の歴史が神の導きと許しの中にあることを忘れないために立法で定められたお祭りなのです。そのような喜ばしいお祭りの中、祭司長やパリサイ派の指導者たちはイエス様を捕らえるために下役の人たちを派遣して不穏な動きをします。彼らは群衆がイエス様を見て信じ始めていることを知って警戒を強めています。彼らはイエス様については民衆を惑わす存在とみなし、イエス様を信じる群衆は律法に無知で、そのために呪われていると決めつけます。指導者たちは律法の体系の上に乗っ取って、律法の番人として活躍しています。けれども彼らの言動からは、神よりも律法が人間を支配しているかのように錯覚させ、人格を否定するような発言は、個々の存在が脅かされるようです。そもそも律法も仮要祭も、最初に神様の許しの中で与えられたのです。その神への求めと素直な喜びが指導者たちに抜け落ちてしまっているように感じられます。彼らのように民から尊敬される指導者であるという理由だけでイエス様に近いのではないことがわかります。神様は素直に神により頼み、信じる人の心を信仰として受け取られるお方です。イエス様を見て、多くの人々が感動や衝撃を受けました。その一方で、議員などの指導者たちにとっては、イエス様は秩序を乱す人物として捉えます。心で信じる人と頭で理性を働かせる人との溝は深いのかもしれません。私は信じない指導者たちの肩を持つわけではありませんが、異端的な考えや動きはどの社会の中でも存在していますから、律法の番人は必要不可欠だと考えています。しかし、指導者たちの間でもイエス様の印について議論がたびたび起こり、理性だけでは正しい統一見解を見出すことができていません。このように人間は学術の積み重ねや自分が考える形、やり方でイエス様を捉え切ることはできないのです。カリーヨ祭が最高潮の時に、イエス様は神の救いを信じて求める人のために大声で宣言します。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると言いました。イエス様が水を例えに用いることが突飛な感じもいたしますが、祭りの中で行われる水注ぎの儀式というのが背景にあると考えられます。その内容はシロアムの池から取った水を神殿の祭壇に注ぐものです。ご存知のようにパレスチナ地方は水がとても貴重です。豊かな収穫に必要不可欠な雨水は神からの贈り物であることを喜ぶ意味合いの儀式です。我々は喉が渇くたびに水を飲みます。しかしイエス様が言われた水は人間の霊的な 心の渇きを癒す水のことなのです。心の渇きを癒す水は、上よりの神様が与えてくださるものであるからです。その神様こそイスラエルを導いてきたお方で、他のものと取って代わることのできない命の源泉です。私のところに来なさいと主は言われました。それは、キリストを信じる者がキリストを信じるだけで終了するのではないことの予告です。イエス様は信じる者に生きる希望を与えるために、キリストの道にある真理を示すのです。イエス様は、今しばらくはあなた方と共にいるが、やがてご自分をお使わしになった御父のもとへ帰ると言います。彼らはイエス様が出身地のガリラヤ地方の家族のもとにでも帰るのかと思ったでしょう。ですから、あなた方は私を探しても見つけることはできないし、私のいるところに来ることができないと言われたことの真意がさっぱりわかりません。けれども、ギリシアの方に離散しているユダヤ人がギリシア人に教えるのだろうかと彼らが想像したことは、やがてイエス様の弟子たちとその後の世代によって現実化されます。立法の指導者たちもギリシアなどの離散している同胞を忘れてはいるわけではないですし、地中海世界の異邦人のことに無知なわけではないのです。ただ彼らは立法遵守するべく現場パトロールに勤しみ、異邦人世界のことは眼中にないからです。しかし、異邦人への宣教などという発想は、実はイエス様の弟子ですら持っていませんでした。そのことを考えれば、神様が我々になさる御業の一つ一つが実に内々にとどまらない性質であることを覚えるでしょう。カリーヨ祭は、モーセによれば、ユダヤ人のためのお祭りです。しかし、キリストが来られた今や、メシアを信じるユダヤ人と異邦人が、一つの体となって、カリーヨの祭りを喜ぶようになると、ゼカリア書では予言的に述べられます。伝統的なカリーヨ祭は、キリストが来られる前も後も少しずつ変化はしてきていました。変わることが問題なのではなく、我々は命の水の源泉がどこにあるか、お祭りの本質を忘れないことが大切なのです。律法に基づくカリーヨ祭も例外なく、キリストの真理に照らされ、人間の心の内もキリストの光に照らされ、その信仰の内実が問われているのです。この世で我々は何を頼りに生きるでしょうか。群衆はキリストの印を見て信じました。その印の裏にある真理は、キリストは神の御旨を行うということです。我々は神の御旨を行うキリストを信じるのですから幸いです。イエス様を信じた人は上に属するものとなり、神の御旨を行うものとなるので、イエス様は友と呼んでくださいます。キリストが来たことで世の中は大きく逆巻きました。 キリストが来る前の時代に戻ることはありません。その中でキリストが示すことは、変化したものを元に戻すことではなく、救いを必要としている魂のもとに、キリストの福音を届けることです。その増え広がる宣教につながるように、神の大いなるご計画のもとにキリストも使わされ、信じる私たち一人一人が霊によってつながれていくのです。イエス様はこの時、まだ十字架における死と復活のご栄光を受けていませんでした。しかし、神様の慈しみと恵みの備えの準備はすっかり完了しています。あとは私たちにそれを与える時を待ちわびるように、イエス様の口から溢れんばかりにその言葉が川の水のようにほとばしりました。神様がいかに私たちを愛し、慈しんでいるか、その溢れんばかりの言葉から聞くことができます。イエス様の予告は、どのような時代をも生きる私たちを生かす希望の旗印となっていくでしょう。私たちは、キリストを与えてくださった神の御業を賛美しましょう。お祈りいたします。天の父なる御神様、私たちの魂をお救いくださり、神の御国へと招き入れてくださいましたお恵みに感謝します。今、新型コロナウイルスのために世界中が苦しんでいます。神様、この疫病が一日でも早く収束してくださるようにお願いします。しかし、この疫病を通して、いかに我々人間があなたのことを忘れ、暴利を貪っているかを知らされました。どうか我々があなたに背いていた一切の罪をお許しください。一人でも多くの人があなたに立ち返るようにさせてください。キリストの後の恵みの時代に生まれた我々に、どうかキリストへの希望をなお一層お示しくださり、一切の不信仰を払拭させてください。神のご栄光のみが表されますように、主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Could my tears forever flow? Wash me, Savior.